皆さんこんにちは。学び術の時間がやってきました。今回も、ライターの内田と
村上ゆずで
お送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回ちょっとホームルームがあったんですけど、今回はテーマは音楽で、
音楽の時間。
時間で学校の午後な感じします、
ね。
午後
な感じ。音楽。
だし実際ちょっとこうもう村上さんはもう。
マジ午後
打ち合わせして
だいぶ疲れてる。
私1本目撮って2本目今日、本日2本撮りなんですけど、ちょっと今日フル稼働で、だいぶ疲れてるとは思いますが、
はい、
ちょっと最後の力を振り絞って、
でもね、なんか、そう、音楽のちょっと思い出の話から始めようかなと思うんですけど、中学の時の音楽の先生が、なんかすっごいカリスマ的な音楽の先生で、まあ、なんか見た目とかはなんていうのかな、ちょっとドラえもんみたいな感じっていうのかな、
愛嬌ある感じ、
そうそうそうそう、おじさんで、でもなんかでもすごいなんかこうちょっと変わった仕草とか、こういう鼻をポリポリかくなんかそういう仕草するなんか変わった、本当変わった先生だったんですけど、でもなんかその人が音楽の時間なんだけど、なんかいろんなことを2001年宇宙の旅とかについての話をしてくれたりとかしてて、
中学校ですか、
中学生の時に、なんか好きな映画でさみたいな、でこの曲、この映画の中でこういうクラシックの音楽がかかるんですって言って、でそれでなんかかけてくれたりしたことがあったんで、タラララララチャンチャン
チャンチャンって
、そうそうそう、あれとかの話とかしてくれて、となんかこうなんかそういう SF の話をしてくれたりとか、中学生にはちょっと早いカルチャーの話、みたいなのを音楽のに紐づけて結構してくれた覚えがあって、なんか私結構それの影響を受けてるのかなみたいなことを、なんか最近思ったりとかしてて、で私自分が吹奏楽部だったんですけど、中学と高校、別の学校 でその中学の時のその顧問の先生でもあって、
なるほど、
そう、でその先生はなんかその普通に吹奏楽部の練習って合奏いっぱいしたりとかするのが多分普通だと思うんですけど、合奏のタイミングになってこうみんなバーってこうなんていうの、こう要は吹奏楽部だからこう合奏の体型にこう並んでるんですよね、なんだけどずーっと喋ってた一人で先生が。でだからもうなんか先輩とかこう楽器に寄っかかって寝たりとかしてたりとかする人もいるんだけど、
よっぽど
そうそうそう、でもでじゃあそろそろやるかみたいな感じになって、もうみんなそろそろ吹きたいってなってるタイミングでやるから、なんかうまいっぽくっていうか、なんかやる気に満ち溢れた一発みたいな演奏ができるみたいな、まあでも別にそんなに言うほど多分当時結果的にはそんなにうまくなかったんだと思うんですけど、でもなんかそういうなんて言うんだろう、人心掌握に長けた人だったんだなみたいなことがあって、
あ、じゃあ今思い返すと、
そうだからなんかそういうなんか持ってかれ方、まあ、カリスマ性って言ったらそうかもしれないけど、っていうことをなんかその音楽のなんかこう経験みたいな、なんか中学の時の音楽の経験みたいなところで考えたりとかしました。なんか今日のテーマに合わせてそうなんか音楽って話なんかあったかなとか思ったりして、
なんか今ちょっとカリスマで思い出したんですけど、ちょっとずれちゃうんですけど、なんかあの中平拓磨の会があったじゃないですか、国語の授業、その時になんかまあやっぱカリスマ性っていうか、魔法にかける言葉っていうのをちょっと話したと思うんですけど、あれからなんかずっと考えてて、魔法、でも確かに、例えばその雑誌の文章、例えば今だったポパイのちょっといいよねとかっていう言葉とか、中平拓磨とか、ああいう当時寺山修司とかの言葉って魔法が強い、だけどなんか数年前にあの庵野監督のあのエヴァンゲリオンの最後のやつ、
新エヴァ
見て、最後なんかあのラストシーンが、あ、見てない人はちょっとここで止めてほしいですけどなんかラストシーンがネタバレ言っちゃうんですけど、なんかその広島のあの駅のアニメーションから現実のなんかあの実写となんか混同し始める、
なんかシームレスに
移り変わるのとか、あとその去年見たあの宮崎駿監督の君たちはどう生きるかの最後もなんか その主人公の真人くんが、そのこれもまたネタバレになっちゃうんですけど、もう全然突き進むんですけど、その最後その大叔父みたいな存在に積み木を渡されるんですけど、それ拒否するんですよね。でなんか友達作って遊びなんか現実で頑張りますみたいな言うちょっと言葉覚えてないですけど、なんかやっぱそういうニュアンスで最後その真人くんがいたであろう部屋が映って終わるですけど、なんか現実に戻してきてんのかなってすごい思って、
あ、魔法から
魔法から魔法をさまさせようとしてんのかなっていう、あのその80年代90年代作ってきた人たちが今魔法をさまそうと努力してんじゃないかっていう、
あ、かけてきた自分の魔法を解くっていう
解く、
フェーズに
フェーズに、
あ
ー、カルチャーとしての就活みたいな、なん
かまとめに入ってる
まとめに入ってる
まとめっていうか、まあでもそっか、自分がかけた魔法に落とし前をつけてるみたいな、
落とし前をつけてる、それぞれのオタクたちをなんかさまさしてるような気もして、
あ、確かに確かに、
もしかしたら中平拓馬もそういうことしてたかなとか、
あ、でも中平拓馬は、うん、多分その植物図鑑とかは、うん、あれ魔法を、
そうですよね、
を解こうっていう写真な気はする、でも結果、やっぱ言葉の魔法だから、の人は、だから結局解けてないんだけど、でもなんか多分自分がやってきたことのなんかそういう、なんていうの、魔法っぽさみたいな、惑わしちゃう感じ、で写真もそういう確かイメージだと思うから、そういうイメージになるように作ってたと思うんだけど、そうじゃない方向には確かに行って終わりになってはいるような気はするけど、
まあでも、
どうなんだろう
なんか寺山修司とかも、まあなんか不意に亡くなっちゃうんですけど、まあなんか生きてたらもしかしたら
就活してたか、
就活してたか、
ま、魔法就活
なんかそんな気もしなくもない、なんかこう、
あ、それちょっと面白
い、作家の人が作ってきた世界をなんか壊すわけじゃないんだけど
閉じる
なんか円環を閉じる瞬間って、魔法が解けるのと似てるなみたいな、ちょっとなんかそんなことをもやもやっと考えて、まあ日々学び中です。
そう、学び術だからね
学び術だからちょっとずつ考えて、
今日はでも音楽ってことで、ね、なんか一応でもあれなんだよね、内田くんは、あの音楽で、卒論を書いているということですよね。
そう、
卒論、
実はそうなんです、音楽を書いてて、でなんか今回そのゆずさんに、この聴衆の誕生、渡辺博さ
ん
の聴衆の誕生っていう本を、あの副読本として喋ってみないっていうのがあって、で今回あの読んだんですけど、めちゃくちゃ面白かった。
よかった
これこれっていう、疑問がいっぱい、疑問というか、あの問いかけがいっぱい含まれてて、この本はなんかあれです、主にそのクラシック音楽にこう端を発して、そのクラシック音楽の、まあ、なんか高尚さとポピュラー音楽とか今あるクラシックの、まあちょっとこう低俗さみたいなのを対比させながら、なんか聴衆聞く態度ってどういうふうに変化してるみたいなのをが書いてあったんですけど、なんか自分が卒論で扱ったのは、なんかアンビエント音楽と、あとベイパーウェーブっていう、あの YouTube 上にある作者不明のいっぱいいろいろな人たちが、まあ音楽を加工して、でなんか変な世界観を作り上げるみたいな、まあなんかムーブメントっぽいネットミームみたいな、なんかそんなやつ、
なんかあの石膏像
の、あ、そうですそうです
CG みたいな、
そうです、石膏像の CG
なんかあとなんかなんだろう、五番の目みたいな、
そうですそうです、
グリッドの遠近感のあるやつと、なんかちょっとピンクオーロラっぽい背景、
そうあれのベイパー、わかんない人はちょっと、あのアルファベットでベイパーウェイブで入れて、あの検索してみて、画像検索してみたら一瞬で、あ、こういう感じのやつってなるんですけど、と思うんですけど、なんかそれらが、なんて言うんだろうな、今あるポップミュージックってすごくこうメロディアスで気持ちいかったりする、でそれがあの気持ちいいとっていうか、いい曲であればあるほど売れるっていうことは、なんかあのお金の論理で音楽って左右されるなって、いい音楽ってその例えば情動を煽られるから、なんかいい曲イコール お金を生み出すみたいになる。だけどアンビエントとか、うんうんうん、あとなんかそういうベーパーウェーブみたいなのって、
うんうんうん、
基本的に長くて退屈だし、なんか聞いてる最中にいろんな物事を考え始めるから、
うん、
なんかすごくこう実践的ななんか取り組みなんじゃないかなっていうのをうまく書こうとして、うんうん、なんか変なことになったっていう論文があるんですけど、そうそうそう、そんなのがあって。なんでちょっとその僕は卒論の時は、まあ、美術に絡めて言うと、
うん、
あのフルクサスから、
うん、
ジョン・ケージとかあとエリック・サティとかから、うん、アンビエント音楽の創始者である、ブライアン・イーノとかを、
うん、
調べてましたね。
まあまあね、この今日の副読本とはちょっと、はい、まあ、時代的にはずれるけど、
ずれるけど、
でもなんか結構なんて言うんだろう、聞く態度みたいなこととか、
ね、
なんかなんて言うんだろう、個人として文化を摂取するということ、
はい、
なんだろう、文化を摂取する方法の、
うんうんうん、
まあが変わるっていうこと。
うん、
なんかのさまざまな時代背景とか、 なんかそういうことについての、まあ、本だったと思うんですけど、
はい、
なんかさっきのカリスマ話に引きつけるとさ、
はい、
そのこの今日の副読本、
うん、
聴衆の誕生はあの、うん、ベートーベンとかバッハとかモーツァルトっていうのが、
はい、
そのまあクラシックの中では、まあ、カリスマとして、
うんうんうん、
登場するんだけど、
そ、ね、その音楽室の上に
いるやつらたちの
頭上にいるやつら、
そうそう、でもあの描かれ方、
はい、
そこはなんかすごい結構ここそこだけなんか急にこうこの本も絵画の分析っぽくなって、うん、私面白いなって思ってるんですけどなんかその絵画の、まあ、要はなんかそのちょっとベートーベンとかの多分想像皆さんができるあのなんかこう髪の毛がパーってなってて、うん、でなんかこうちょっとキリッとした顔で、うん、なんかこうもう運命みたいな
あの絵すごいですよね、音聞こえてくる
そうそうそうみたいな顔つきのやつ、うん、なんかあれのやっぱイメージによって、
うん、
曲とその人物みたいなものをほぼイコールにしようとしてる、うん、多分 表現で、うんうんうん、っていうことがそのまあいろんなその作曲家たちに対しても起こってるっていうようなまあことが、うん、まあ、なんか書かれたりとか、
うん、
まあ、そういうなんか神格化、
うんうんうん、
そういう巨匠と言われる、うん、音楽家たちが、まあ、神格化されてるっていう話が、
うん、
まあ、出てきて、なんかそれである意味カリスマ化、
うんうんうん、
しかも、ね、だいぶ300年ぐらい後の人たちがカリスマ化を多分していくっていう話なんだけれども、なんて言うんだろう、今このカリスマ化、
うん、
現代のカリスマ化みたいなことってなんか果たしてどうなのかなみたいなことを思った時に、普通だったらいろいろなんかなんて言うんだろう、個人の人生だからいろいろなことがあるんだけど、電気に移行する時になんかその多分曲に合ったニュアンスみたいな感じで多分整えたりとかなんかしてるところ、なんかこう本当神格化するようなストーリーになんか電気もなんかそういう風になっちゃってるところがあるみたいな感じの指摘があるんだけれども、うん、なんか私それをその電気の記述を見て、あ、なんか今はやっぱ SNS あるから、はい、自分で自分をカリスマ化するのに、あ、なんていうんだろう、そういう取捨選択がしやすいっていうか、
ありますね確かに
時代なんだなとかはちょっと思って、
うん、
そうだからなんていうんだろう、なんか神格化されてる人も多い気がするっていうか、
うんうんうん、
いっぱい神が、
うん、ミニ神が
そうミニ神いる感じするなって、なんか、まあ、このね本はその割と前なんですよね、書かれたの ね、
なんかやっぱポストモダンっていう言葉もそうですし、
うん、初版1989年、
うん、
私よりも年上です、この本は。
あ、そうですでも今読んでも十分面白いですね、
うん、あと結構今にも全然なんて言うんだろう、うん、こうなるであろうみたいなこととかが本当そうなったなみたいな感じが、
ね、そうですよね、音楽を、
うん、
の入りが、
うん、
まあ、家にあった大体こう家にある CD とかからじゃないですか、
ね、うんうんうん、
で、あのそれの延長線上でこうツタヤとか中学校の時に
行って、うんうん、
行く行く、でなんかもう A から順に借りてて5枚で1000円みたいなので、
うん、なんか分かります、やってたやってた、
アバとかビートルズとか
A から
から聞いてたのきっかけに、うん、自分でじゃあなんか高校入った時にバンドやりたいってなって、うんうん、ギター持ってみたんですけど一向にうまくならなくて、
でとか言って
失望の最中、うん、そのブライアン・イーノのアンビエント聞いてたら、うんうん、なんかこう気持ちいいし、うんうん、なんか救われるし、そのなんか音楽の世界観がいいなみたいな思って、うんうん、でブライアン・イーノのそれこそなんかあの分厚いなんか伝記みたいなのがあるんですよ。でなんかそれを読んだら
高校生
高生ですねそのブライアン・イーノはあの最初ロキシーミュージックっていうバンドにいたんですけど、うんうん、なんか顔が多分ちょっとかっこよくて、うんうんうんうん、だけど、うん、そのキーボードをほぼ弾けないから、うん、なんかキーボーディストなんですけど、うん、もういるだけ、うんうんうんうん、みたいな感じでもうほぼマネキンみたいな感じにされてて、うんうんうん、だけどまあなんかきっと音楽感覚はいいみたいな感じで、
うんうん、感はある
感はあるみたいな、でそのバンド辞めた後そのパソコンに向かって打ち込みを始めるみたいなのがあって、うん、なんかちょっとシンパシーを感じたっていうか、音楽できな、なんか理論とかそのピアノ上手い下手はやっぱり小さい頃からやってる子の方がいいし、まあ、やっぱあれは金持ちのあれだよなとかってなんか思ってたけどなんかそうじゃなくてもなんか誰でもいいんだできるんだっていう、なんかギター下手すぎてパンクロックすらできなかったけどアンビエントだったらなんかそのパンク精神をなんか活かせるそうだなみたいなのちょっと思ったりしてからですね。
なんかなるほど。でもなんかこの本をなんて言うんだろう、そのなんて言うのかな、聴衆の誕生ってタイトルの通り、はい、その最初ここで語られてるそのメインの大きな流れって、うん、そのクラシック音楽って今はそのわざわざちょっとなんならちょっとおしゃれして、うん、素敵なホールに聴きに行く、うんうんうん、シンとして聴くみたいなものになってるけど、うん、そのある時期までは、うん、まあ、そうじゃなかったっていう話で、そのなんかもうガヤガヤガヤガヤしてて、うん、でそれがどんどん実はそのなんていうんだろう、作られた伝統みたいなものとしてどんどんそういう風になっていったみたいな話がまずあって、でそこになんかこう近代の、はい、なんていうんだろう、エリート主義っていう、うん、エリート的なものをなんかこう愛好するっていう、なんかこう態度みたいなものがあるっていうような、まあこととかも書かれていくわけなんだけれども、なんかそのさっきのブライアン・イーノ的な話っていうか、そのやっぱエリートみたいなものをそのなんていうのかな、憧れたりエリートに憧れたりめでたりとかするみたいなものが、なんかそういうまあ電子音楽とかヒップホップとかも多分そうなのかもしれないけど、うん、なんかこう音楽がこうどんどん民主化していく感じとかはやっぱなんかその近代とか現代とかのまあなんか違い、音楽に対する音楽に対する態度の近代的な態度みたいな、うんうんうん、なんかうまく言えないけど、うん、なんかそういうなんか違いというか、なんかそういうものがあって、でそのなんかなんていうの、内田くんがそれでも音楽が好きでいられることとかって、そうそうそう、その現代だなって思うっていうか、
確かに
そう、現代であるからこそだなっていうか、う
ん、いや本当にそうですね、うん、なんかこう僕もこの本読んでびっくりしたんですけど、うん、昔それこそなんか19世紀より前は、うんうん、本当にその演奏家たちが、うんうん、その演奏してるのはみんななんかトランプしたり、うんうんうん、くっちゃべったりして、
うんうんうん、大声出して、
大声出して、うん、なんかそのタバコの煙で指揮者の指揮が見えないみたいなとか、うんうん、それはすごいなと思って、うんうん、だから今イメージするクラシックと、
うん、
あ全く違う、
うんうん、
完全にもうむしろこう BGM みたいなところからこう西洋の音楽って始まってたんだ
って、だから作られてるそのなんていうんだろうエリート的なものをめでる空間みたいなのがあって、うんうん、でそれはでも一回作られたけど、
うん、
で作られて一個伝統化したわけで、うん、そっちはそっちで、で、まあ、ポップミュージックは全然やっぱそうではない方向にまあやっぱ進んでたりとかもしてて、
うんうん、
でもとはいえやっぱりまだなんかそういうなんだろう、神格化の、
うん、
プロセスみたいなものは、うんうんうん、まあ、それはそれであるなみたいなことは思ったりとかは、なんかこうこれを読んでて なんかどうしても神格化しちゃうのよねみたいな、私たちってみたいなそういうことは結構思ったかな、うんうん、あそうそう、あとその聴衆の誕生ってタイトルで、うん、まあ何か大衆みたいなものがその時代によってその近代の大衆と、うん、まあ、現代の大衆みたいなものが変わってって、大衆じゃなくて文衆なんだみたいな感じの書かれ方がしてて、うんうんうん、なんかもう本当になんかこの時に予想してるのよりも結構今文衆だよって、うん、思って
渡辺さん
渡辺先生みたいな。今もっと文集ですって、
うん、確かに。あ、それ何ページぐらいでした？
ね、140ページ文集化って書いてあって、うんうん、大衆化をはるかに超えていろいろなニーズを持つ文化した聴衆たちの複合的な動きによって形作られる場となっている音楽文化はっていう、うん、音楽文化はっていう話でそういうふうに出てきてて、そう、なんか本当に恐ろしくそうなっちゃったなみたいな。
確かに、
うん、でもだからなんて それで中にだからちょっとずつちょっとずつミニ神様がいるっていう状況にはまあなってるような気は、
うんうん
うん、でもそうでもないのかな、神じゃないのかな。
演出する術が多いなとはすごい思いますね。
確かに、うん、演出してるしな、みんなめちゃくちゃ、うん、
それこそ本当になんかあのそんな意図してない人でも、うんうん、インスタのストーリーでなんかあの楽しい時に大体あげるじゃないですか、
うんうんうん、
だからなんかそのいいものしか流れてこないんですよ、うんうんうん、その人生のと、うんうん、いうか、まあ、一日の中のその人のすごくいい瞬間が大体出てくるから
うんうんうん、うん、
多分辛くなるだろうなみたいな。なんか僕やってないんですけど、
あ、うん、いやそうだからやっぱうん、そう SNS はやっぱ自分を神格化しやすいのかもしれないけど、
うん
うん、まあでも実際そうじゃねえしっていうことはもうみんな自分で言ってるけどね。あでもなんか、あそうだ、あとだからやっぱこの近代の、うん、そのなんていうのかな、シーンとした、うん、そのみんなが何かをこう中心エリート的なもの、エリート的な何かをこうありがたく鑑賞するっていう態度、まあ、でもなんかその近代っていう風にそれを勝手にまとめるなみたいなことすごい後書きの方に書いてあってそうちょっとおーいってなるんだけどね、その後書き読むと、
まあ、いやでもすごい批判自分だから
自分でなっておーってなるんだけど、まあまあいいや。なんかそれこそさっき出てきたジョン・ケージとかは、その内田くんの卒論に出てきていたジョン・ケージとかは、そのなんかこうなんて言うんだろう、みんながこう耳を傾けるべきエリート的な中心みたいなものをあえて空っぽにしちゃうみたいな、うんうん、まあ、方法を取った人だと思うんですけど、
そうですね、
そうそう、なんかそのやっぱなんて言うんだろう、まあ、ジョン・ケージってどういう人かっていうと、4分33秒って曲があって、まあ、何もしない、
うん、
オーケストラとか、まあピアノだったりとかで、うん、まあ、とにかく何もしないまま4分33秒過ごす、
うん、
演奏家の人は過ごすっていうような、まあ、曲があって、うん、まあ、そういうなんだあれ、アートでありアートなのか、
でも
なんていうんだあれって、さ、
あ、まあ、音楽なの、曲ですよね、
曲か、
なんかジョン・ケージはその全ての作品に楽譜残してるらしいんですよ、
う
ん、
あ、じゃあ、まあ、でもあれも確かに楽譜があった気がする。
そうなんですよ、
なんかでも楽譜はあと普通になんかネットとかでもなんかこうこんな楽譜ですわらみたいな感じでまとめた、
だってネタにされた
の、そうなんか何もしない曲があるわらみたいな感じで、でもなんかそのやっぱ曲、うん、あ、じゃあ曲、うん、なんかそれそのなんか曲の、うん、なんかまあだからわらみたいな感じのことではあるんだけれども、うん、なんかそれがいかにそのなんてエリート的なものっていうか、そういうなんかこう、うん、つい私たちが神格化してしまう感覚みたいなものとか、うんうんうん、なんかこう目線を送ってしまう中心みたいなものっていうのをなんかいかに、うん、すごい根本的に目を覚まさせようとしている曲だったのか、あれがっていうふうにこう思える、うん、ための素地を作ってくれる本だなっていうふうに、なんかこうこれを読みながら結構そう、うん、それを思いましたね。そのなんかジョン・ケージ結構思い出しちゃう。
そうですね、なんか直接は触れてなくても、
そうそうそう、
やっぱりこうジョン・ケージが生まれる理由みたいな、
うんうんうん、
そんなのが分かってきますね、
うん、
ジョン・ケージは、
うんうん、
そのシェーンベルクっていう、
うんうん、
あのクラシックの作曲家に の、 あの仕事引き継いで、うんうんうん、あの自分もその楽天って言ってこう音楽 の、 その景色を重んじてこうそういうなんか実践やっていくんですけど、その大学で教えてた子たちにあの後のヨゼフボイスとか、うんうん、それアラン・カプロとかっていうあのフルクサスと言われているっていうか言ってる
アートムーブメントなのかな、あれは
なんて言うんでしょうねくくり方ちょっと、うんうん、そうそう、古くさすっていう芸術運動をやってきた人たちがいて、うんうん、だから結構現代美術の文脈でも、うんうん、ジョン・ケージとかは
確かに
いきなりなんかこう作曲家だけど出てくる一人ですよ、ね、
うんうん、そう
です
ね、そうそうそう、うん、やっぱそうだからなんかその、うん、なんて言うんだろう、だから音楽ではあるんだけど、うん、音楽以上のものを、うんうんうん、その何もしない4分33秒の間に指し示すことによって、うん、でなんかこの本で触れられているような、うん、そのそれこそ魔法にかけられちゃったりとか、魔法にかける伝道みたいなものとして、うん、音楽ホールみたいなものがあったりとかすることとか、うん、なんかそういうなんかこう惑わしパワーみたいなものを、うん、こう照射するっていうか、うん、そこに光を当てることが4分33秒のあの浸透したざわざわみたいなのの中にからこう出てくるみたいな、
うんうんうん、
だからそこがやっぱなんか、あ、なんかなんて言うんだろう、笑い事じゃなくすごかったんだなみたいな感じがね、うん、しますよね、
しますね、
ね、
うん、あとなんかこの本で面白いなと思ったのが、うんうん、なんかあのグレン・グールドの話が出てきて、
グレン・グールドどこページだったっ
け、グレン・グールドが161ページです、
うん、グレン・グールドね、
そう
グレン・グールド、私時結構聞いてた時期があったな、
いいですよね、
うん、あのベートーベンとかですけど、うんうん、
ベートーベンとか
でもやっぱ歌ってる声が聞こえんだよね、
聞こえますよね
でなんかうおーって、
そうそう、あの鼻歌聞こえますよね、
そうそうそうそう、うーんとか言って、入ってんねみたいな、なんかその気持ち入ってんねみたいな、
なんかその録音環境すらも入れちゃうぜみたいなのとかもそうなんですけど、なんか結構そのなんかビートルズとかも途中でその演奏をやめてその制作に集中するんですけど、グレン・グールドもそのレコードが大量に産業としてこう成立し始めた時に演奏をすることをやめて、なんか継ぎはぎで曲作ってみたり、なんか別にわざわざパフォーマンスしなくてもレコードに魂込めて作ればなんかいいじゃんっていう、いいもの全然できるじゃんっていうことをやり出すっていうか、
うんうんうん、一発撮りじゃなくてってことね、
そうじゃなくても全然いいじゃんみたいな、
うんうん、あ、なんかそう一発撮りじゃなくて全然いいじゃんみたいなの、うん、なんか最近私普通に K-POP 好きだから、はい、なんかそれすごくその K-POP 見てると、はい、そのなんか録音のビハインドみたいなので、うんうん、その録音の裏側みたいな、レコーディングの裏側みたいな映像がいっぱいあるんですよ、
はい、
それ見てるとマジ継ぎはぎなの、その、もうなんて言うんだろう、ある日森の中が別なの録音として、
部分部分
部分部分、その極端に言うと本当そんぐらいの感じでと録音してて、でもなんかでもギリその人の声、
うんうんうん、
粘膜を通って出てきてはいるみたいなことだけでなんか
ほぼボーカロイドみたいな気持ちですよ
なんだけど、でもその、うん、一応その人を通って出てきてるってだけでなんか、うん、なんかだギリギリみたいな感じなんだけど、うんうんうん、なんかだからこそなんかすごい そのルーツ
確かに
として、そう
なんかこの本の中でも、うん、そのグレン・グールドが、うんうん、なんか異なった演奏シリーズをいっぱい発売して、うんうんうん、なんか聴いてる人に、うんうん、自分がその一番好きな録音を選ばせたいみたいな、
うんうんうんうん、
でその彼ら自身にその演奏を作らせる、
うんうん、
なんかその好きなテンポだったりピッチをその聞き手が選べばいいみたいな、
うんうん、
でその自由にソフトウェア感から動かして その自分のその完成形じゃなく、うん、彼らの一番ベストを作らせればいいみたいなのに言ってて、うん、あれこれなんかベーパーウェーブだなって思って、
確かに確かに今の音楽って結構そうかも。
そうですよね、 YouTube にいっぱい上がってるリミックスとか、う
ん、とかなんか AI に歌わせるやつとかもあるし、歌わせるやつ、
うん、全然予見してるなという、うん、
ね、
グレン・グールドが作るなんでもなく、うん、聴衆の方が勝手にやり始めたっていう、
ね、うん、やってんだよな、うん、まあ、でもなんかグレン・グールドは結構その、うん、なんか早めにそれをやってたという
予言者として面白いなっていう、うん、ね、
そうそう、あと、あ、そうです、そうそう、あと大工の話すごい好きなんですよね。
あ、
なんか日本、すごい日本的な伝統であるっていう私結構大工落ち込んだ時に聞いたりとかするんですけど上げるために自分をやる気出したい時とかに第4楽章だけ聞いちゃうタイプなんですけど。
元気出ますよ。
そう、元気出るバーンパパパパパパパパとか言って、
うん、ああ確かに大工もっと僕も世界的に聞かれてるやつかと思った。
そうそうそう、うん、でもだから今逆輸入みたいになってるらしくて、そう、日本的なその年末に大工を、うん、大晦日に大工歌うってすごい日本の作られたそのクラシックの聴き方らしいんですけど、それがなんか逆にそのヨーロッパで年末に大工聴くっていう、その大工をコンサートで歌うみたいなブームみたいなのが逆に生まれたりとかしてるらしくて、それもウケるなと思って。そうそうそうそう、でなんかやっぱその大工っていうものは、まあでこの本の中だと、そのまあ大工ってその千人の大工みたいなやつで、そのまあもうアマチュアもみんな参加できることの良さみたいな、うんうん、だからなんかベートーベンって超エリート的で、うん、なんかすごいまあ神格化されてる存在なんだけど、うん、そこにみんながこう参加できるみたいな、うんうんうん、でそれはなんかある意味民主的なんだけど、うん、やなんか民主的だなって、なんかこれ読んでる時はそう思ってたんだけど、うん、やっぱなんかちょっと儀式的っていうのかな、
うん、
大晦日っていうのもあるけど、うん、なんかあれなのかな、ありがたいものとしてみんな、
あ、
お参り
あ、なるほど、
なんか殿堂に集合みたいな、
うんうん、
あーみたいな
あー確かに確かに、そのカリスマ性を利用してこうなんか、
うん、自分あやかるっていう、
うん、あやかる、
うん、パワースポットみたいな、
うんうんうん、
なんか大工、そのなんか民主的とか思いながら、うん、これ本読んでる時はそうなんか、あ、そのエリート的なベートーベンがすごい民主的な方向にこうグンって振り子がこう戻ったみたいな感じか、感じのように、うん、まあ、考えられるみたいな感じのことが書いてあったんだけど、うん、宗教性が高まるっていうのかな、なんかそういう空間にも見えないでもないなみたいなことをそう思ったりした、その大工の話聞いて。でもなんか大工は結構でももっと多分あのいろいろな多分面白い見方があるんだろうなとか思ったりして、うんうんうん、でもそう、まあ、なんかトータル今回この本読んでてやっぱ思ったのは、そのなんか、うん、なんて言うんだろう、音楽ってどうしてもそうやってそのまあ情動的なもの、うん、さっき最初に言ってたようにそのなんて言うんだろう、感情を動かすで、それによってお金を作るみたいな、うん、ものだから、なんかそのやっぱ危険みたいなこと、うん、直接じゃなくてすごい間接的に警鐘を鳴らす本だなっていうふうに思いました、
うんうんうん、そうですね、なんか文化って勝手にその天才、例えば天才とか、うんうん、いわゆる、うんうん、とか、あとまあそういう集団とかが自律的に言いたいことがあって作ってる、やりたいことがあって作ってるはずなのに、実はその社会のシステムの中で生まれてる、
うんうんうん、あ、結構システムで、
そう、結構システムで生まれてて、なんかそのクラシック音楽の聴き方も、貴族がいた時代から産業革命でブルジョワ層が出た、
うんうんうん、
でその人たちがホールで工業をやるようになったっていう、その経済の移り変わりで音楽の内容そのものまで、
うん、確かに確かに、
で僕らのそのマインドまで変わってるみたいな、なんか芸術として認識するやり方が変わったみたいなのが、うんうんうん、やっぱ面白いなっていう、なんか、うんうんうん、だから、
ね、
音楽とかって多分その絶対聞 かないみたいな人ってあんまいないし、
確かに確かに
街でりゃ音出てるみたいなものだから、
うん、そう。でもそれってすごい、うん、なんていうんだろう、やっぱ音楽っていうものがすごい情動というか感情の部分に直接手突っ込んでくるからだっていう感じがするっていうか、なんかこう問答無用で人を惑わしてくるっていうか、なんかちょっと確かに単調っぽい感じの曲を聴くと確かにしょんぼりしちゃうし、アッパーな曲聴いたら、テンポ速い曲聴いたら勝手にこう早歩きになっちゃうし、体もとか、なんかそういうなんていうんだろう、人間を直接手突っ込んで惑わすものとして、うんうん、でもそれが実は社会でも社会のシステムから生まれてるけど、同時に社会も社会のムードみたいなものも作ってるようなところもあるし、うん、エリート的なとかっていう意味では、
確かにそうですね、
ね、今あんまりこうなんて言うんだろう、みんなが一個聴いてる音楽みたいなのがないから、この話
そうですよ、なんか
むしろ安全なのかな、なんかそのみんなが一つの音楽聴いてないことは、
うん、
その全体主義的なことにならないためにはもしかしていいのかない
い社会なんだろうか、それ僕はなんかたまに考えたりしますそれ
本当に、
うん、なんかそれこそなんか、うん、ビートルズとか、
うんうん、
マイケル・ジャクソンとか、
うんうん、
まあ、あとクラシックが すごかった時期はもう本当に限られた、
うん、
天才とかカリスマがいて、
うんうん、でうわーってなってね、
で気絶みたいな、
うん、気絶ライブ
会場で気絶、うん、とか。でも今って別に、
うん、
まあ、それこそアイドルとかはあるかもしれないけど、
うん、でもまあアイドルもいっぱいいるからな、
めっちゃいますもんね本当になんか隣の子と聴いてる曲違うの当たり前ですもんね、
うん、
全然
知らない、かぶんない、
かぶんないですよね、
うん、でそれはなんか社会のためには、社会にとっては免疫なのかな、いいことなのかな、
なんかでもそんな気もしますよね、
そんな気がちょっとする、うん、その、
うん、
なんか前回のホームルームの時に、まあ、なんかそう全体主義みたいなところのものがちょっと批判的に考えたらみたいな話だったけど、うん、もう少ししたとしたっけかなと思うんですけど、うんうん、なんかうん、文集になっていることによって、うん、分ける、大衆の衆になっていることによって、うん、なんか私たち自律的な状態にもしかして近づいているのかな、
うん、
自分の好みみたいなものに素直な人間に近づいているんだとしたら、
うん、
なんか少しポジティブなこと、
うんうんうんうん、
としても受け取れるのか、
確かにそうですよ ね多分なんか、
うん、
そのうち全員ミュージシャンになるんじゃないかなと思って、
あでもぜもう別になれるんだよね、
なれる、
うん、今ももはや慣れて、うん、なれる、
うん
うん、なれる状態ではある、なれるだけの道具は全部もう揃ってる、
全部揃ってますもんね、うん、多分なんか音楽がだんだん細分化して、
うんうん、
もうミュージシャンが溢れ返り出したら、なんか自分が奏でる音の方が面白いみたいになってきたら、
うんうん、
より面白いなって思います、
ね、でもそうやって音楽始めてる人も増えてるのかな、
うん、
多分どうなんだろう、
なんか自分の下手さすごくないみたいな
あこんなに下手だけどみたいな、こんなに下手とかなくないみたいな、
なくないみたいな、他の人の曲も聞くけど、みんななんか自分のアルバムが1枚あったら面白いなって、
ああなるほどね、実践者に全員なっていく
なっていったら、でも結構近い気はしてます、
うんうんうんうん、その状態としては、
状態として iPhone には必ずガレージバンドが入って
る、入ってる入ってる
な
んうん、あとなんかイコライザーが入ってて、こう iPhone には、うん、でなんかそこで結構自由にこうなんていうの、聞く音のバランス変えられたりとか、
あ
そうそう、なんかベース強めにするとか、
うんうんうん、
なんかこうボーカル強めにするとか、なんかシャリシャリにするとかみたいなのも結構、うん、あできるなとかも思って、だから同じ曲聴いてるけど、なんか意外と聴いてるなんかこう、そうそうそうそう、経験とかが変わって、その前のその複製芸術っていうのは、みんなが同じもの聴けるのがいいみたいな、うん、いいっていうか っていう時代になりましたっていうような話だったと思うけど、なんか今そのそれぞれのデバイスである程度ちょっとなんかそれをこうチューニングっていうのかな、なんて言うんだろう、好みに合った形にみんなが自分のデバイスで変えてる可能性があってとか、だからそういうことを思うと、うん、なんか唯一のものみたいなものが音楽も、まあ確かに普通になんかイヤホンとかでね、確かにまあ普通に変わったりとかするし、
そうですよね、ね、
全然違うもの聞いてたりすることもあるのかもって思ったら、うん、なんか音楽もしかしたら自由かも。すごいなんかさっきのカリスマ話で言うと、はい、情動にすごい訴えかけられる、訴えかけてくるものという点では変わらないっちゃ変わらないけど、うん、でもなんか今となってはもはやかなり聞く方に委ねられている状態になっていて、うん、それはもしかしたら他の美術とかの見方みたいなのに近づいてきてんのかも、うんうんうん、
あ、
直接的に訴えかけてくるところが違うっていう多分話だったと思うから、うん、でもみんながそれぞれバラバラの聞き方してるんだとしたら、なんかみんながバラバラの見方してる美術とかイメージみたいなものと近づいてったりとかしてんのかな。
あ、そうですね、
ね、分かんない。
本当そうですよね、
うん、
あとなんかやっぱり美術品はだいぶ、
うん、
違うなと思うのは、
うんうん、
生で見た時と、
うん、
こう画面越しで見た時とはだいぶやっぱり違うなっていうのは、
違う全然違う、
色使いとか、
うん、
あとまあ
タッチの感じとか、
そうですよね、あとなんかまあそれこそインスタレーションとかだったらもうその場限りとかも結構あるし、うんうん、
距離とか、
距離とか、
うん、
あとなんかルール、その展示会場のルールに従うことで体感できるものとかあったりするけど、
うんうんうん、
音楽の場合は、まあ、ライブとはもちろん違うかもしれないけど、かなり再現できるというか、
うんうんうん、でも再現されてるものがまず一個
作品として存在してる、だから
複製ベースっていう
か、複製ベース複製ベースなんですよ、
うんうん、
それがなんかやっぱりまずあるし、
うん、口から音源って言葉があるんですよ、
はい、
あのアイドルとかだと、
はい、
そのなんて言うんだろう、普通に生歌で歌ってるけど、うん、それがこう音源ぐらい上手だと口から音源っていう風に言ったりするの。なんか口から音源って複製ベース、
確かに
超複製ベースの話、
本当、
うん、
本当ですね、
うん、
複製がやっぱ上にあります、
ね、そう複製が上にある、口から音源で超すごいみたいな、
確かに褒め言葉としてそれが成立する、
そう
あー面白い、
うん、でもなんかその口から音源が褒め言葉になるのは、うん、それがやっぱりグレン・グールド的な継ぎはぎ録音だから、うん、一番いいところだけを継ぎはぎにしてるっていう、うん、のがまずあるからなんだな、
うん、その再現性を
褒めたたえる、
お、
うん、ねじれてるね、
ねじれてますね。 あと音楽でよく思ったんですけど、うん、その授業の音楽と、
うん、
実際の音楽って全然違うなっていうのもあります。
全然違う、うん、それはもちろんそう、
うん
ね、
僕めっちゃ怒ったんですよ、なんか小学校の時なんです
よ、
そのリコーダーをうまく吹いてくださいみたいなので、案の定やっぱりリコーダー吹けなくて、
うん、
音を楽しめない
あ、私ねリコーダーの全国大会に出たことあるんですよ、
うん、すごい、全国大会とかあるんですか。
そうあるんです。
ちょっと聞いていいですか。
リコーダーの合奏の全国大会にそのさっき言ってたその先生、
はい、
そのカリスマ的な中学校のその先生がいて、その人がなんかリコーダーがそのなんか吹奏楽部でのなんか息遣いとかとなんかこうなんかに役立つみたいなことをなんかよく分かんなかったけどなんか言ってて、でそれでリコーダーをなんか冬のシーズンになると吹奏楽もやるけどリコーダーも結構やるみたいな感じの謎の部活で吹奏楽部なんだけど、
面白いですね。
それでリコーダーの全国大会に出てましたね
私、実力者、
実力者、リコーダーに関してはかなり実力者、
意外、
うん、
でなんかテーマがあって、
テーマはなくて、うん、まあそのなんだろう、割とクラシ本当にクラシックな曲、それこそ近代っぽい感じの、なんだろう、ハイドンとかみたいな、うんうんうん、あとバッハとかなんか本当そういう感じの、あのなんだろう、あの フーガってやつですね、そのあの同じ曲調をこう繰り返して繰り返してこう繰り返して繰り返していく、あの、まあ、カエルの歌 もそういうやつなんだけど、その臨床みたいな感じになるやつ の、うんうんうん、そのクラシックバージョンのそういうやつをこうやったりとかしていて、あと天国と地獄とかみたいなのとかもあったし、なんか
そうなんですね、
そうだからそういうのをリコーダーの、でリコーダーもだから多分やってて音は楽しめないと思ったやつはソプラノリコーダーだと思うんですけど、
そうそうそうそう、
私なんかソプラノあるとテナーもあってバスもあって、あとグレートバスって言って柱みたいなやつがあるんですよ、リコーダーで、うん、私よりも背高いぐらい、180センチぐらいのリコーダーがあって、そういうのをこうなんかホースみたいなのがくっついてて、それ吹いたりしてて、
それは面白そうそれは楽しそう、
そうそう、なんかでもほっこりするんです、だからなんかほっこりはするんですよ、なんかやっぱリコーダーだからなんていうのかな、ちょっとこうやっぱなんていうんだろう、多分ベートーベンの曲をリコーダーの合奏でやったらダダダダーンって言ってもやっぱなんていうとこうフフフって感じに、なんかこうちょっと本なんていうのマイルドな感じには多分
な
る、そうそうそうそうそうそうそういうタイプの、だから私結構だからそういう意味では楽器で吹くことは割と楽しめるタイプ だなって今その話聞いて思いました、そうそう、ちょっとごめんなさい、あの話泥棒しちゃった、
いやいや
そうでもだから、ね、それはでもそう思う、そのだって実際に楽しい音楽聴く音楽と、うん、やっぱ音楽の授業の音楽違かったよねっていう話だよね、
そうそうそうそもそも
そもそも
なんかもっと面白い話が出てきちゃった
そう、
へえ、そっかそっか、いやでもなんか意外でした、その、
そういう結構謎経歴
謎経歴、
そうなん
です、面白いですね、なんかでも音楽研究してこうとはなんなかったんですよ、でも、
あ、なんなかったな、あ、私あんまりやっぱ楽天、
うんうん、
にそういうなんだろうな音楽の理論にあんまり興味がなかったですね、うんうん、なんていうんだ、あのこう2度とか3度とか
ありますね、
なんかあるでしょ、ああいうの興味なかった全然、
あれで挫折しますねやっぱり、
うん、ハーモニーのこととか、うんうん、あんまりやっぱ興味も出なくて、うん、なんか、うん、音感が全くないわけで私多分ないんですけど、うんうんうん、興味も出なかったな、うん、でも音楽はでもだからなんか意外と好きですね、そういう意味でも、
あ、ちょっと、
うん、
面白い話が聞きましたそうだったんだ、
そうそう、そんなバックグラウンドがあったりして、
いやなんか音楽はちょっとまた2回とかできそうです
ね、第2回はもしかしたら別の課題図書でね、
なんかできそう、
うん、聞いてみてもいいかもしれない、
ね、そうですね、
そう、あと音楽聴き方はみんな全然すごい違うなとかいう話もしようかなとかちょっと思ってたんだと、
うん、それ
は
確かにそうですね、
そう、なんか聞こえ方、
うん、
なんか例えば歌詞のある音楽だったとして、うん、歌詞がすごい聞こえてる人と全く歌詞を音として聴いてる人と
ありますね、
そう違うなとか
あるあとその洋楽結構聴いてる人も多いと思うんですけど、
う
ん
う
ん、全然違うだろうなっていう感じに、本当に現地の人と、
うんね、
歌詞ある程度わかる日本人でも洋楽の歌詞は絶対違うだろうな
って、うんうん、違うと思う、そう、だからそれこそさっきのアイドルの話で言うと、うん、私 K-POP 聞くから全然音として聞いてるっていうか、
そうですよね、
そうそう、うん、
そうですよね、うん、メッセージよりもメロディーが入
ってきますもんね、メロディーだと思って聴いてるところがあるな、うん、インストみたいな
聞き方もでもなっちゃいますよね、
そう、
あるあるある
あるな、
あとなんか音楽これ今度やりたいですけど、なんか実際になんか音鳴らしながら収録とかもやりたいです、
ねね、うん、じゃあそれは次の音楽の時間ですね、
ではじゃあ今回はこんな感じでいや音楽の時間でした